ちは。
ジャムパロディ。
皆さんこんにちは。引きこもりアワーの時間です。本日は2025年12月18日の木曜日、気温は8度でございます。そして僕は本日またまた東京に行ってまいりますよ。またなの？また行くの？僕また行くわけ？東京に？またまた？なんで一日おきに行かなきゃいけないんですか？というところを僕は言いたいですよ。めちゃめちゃ言いたいです。でも今日はなんかお夕飯が出るっぽいんですよね。はい、多分お夕飯が出ます。ですからお夕飯を食べてきます。美味しいお夕飯が出るといいなと思いますけれどもね。でもそれだけで僕行きたいっていう理由にはならないのではございますよ。はい、めちゃめちゃ行きたくないです。しかも24日クリスマスイブも東京行き、これも僕行きたくないです。はっきり言います。はっきり断言いたします。行きたくないです。行きたくないですよ。もうなんとかなりませんか。はい、24日はサボっていいです。さすがにイブに東京ってめちゃめちゃ混みそうじゃないですか。僕それだけはもう避けたいなって思うのでございますよ。というところでございまして、僕はサボりたい気が満々であることを言わせていただきます。ただ今日は仕方がない。もう今日は仕方がない。今日は大切なイベントです。それにそのお夕飯も出ますというところがありますので、ですから今日は仕方がないというところを改めて言わせていただきますからね。といったところでございまして、僕としては今日頑張ってきますというところを言わせていただくのではございました。はい、頑張ってきますね。それでは行ってきますよというところでございまして、本日もちょっと行ってみましょうか。引きこもりスアワー、はい、というところでございまして、まずはこのアニメーションはと申しますと、皆様からお寄せいただけるお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマはラーメンというところでございまして、続々のラーメン話が投下されることを期待しちゃいます。はい、そしてこの宛先ですが、この放送の概要欄の一番上にリンクが貼っておりますので、そのリンクをポチッと押していただいて、投稿フォームより簡単にお便りを投稿できます。ぜひぜひ皆様のお便りをお待ちしていますのでございまして、よろしくお願いをいたしました。といったところでございまして、じゃあ本日お便りが来てるのか来てないのかと申しますと、本日お便り来てます。本日お便り来てますよ。お便りおたわらおありくいといったところでございまして、しっかりといただけております。まずはペンネームパンタくんさんからいただきましたのは、面白さへの追求。これ、はい、昨日に引き続き追求でございますよ。もうより一層面白さについての、はい、深掘りがされていらっしゃるかと思いますからね。つまり面白さっていうものはどういうものかなということが気になる方は、さらにさらにそのパンタくんさんの言葉がすっごく大事になると思ってきますよ。はい、すっごく大事になってくるというところで必見というところを言わせていただきます。さらにはさらにはペンネームゆたてくさんからは、はい、生まれ育った町への変貌に、はい、何か感じるところがあるというところでございまして、久しぶりの生まれ育った町に、はい、お戻りになられているというところでございますから、一体どのように変わってしまったんでしょうかね。いいものなのか悪いものなのか、そこら辺も気になりますので、はい、生まれ育った町にどのようにして、そしてお帰りになって、そしてどういった内容であったのか、そういうことまで知れちゃうのでございましょうか。 というところを僕は気になるのではございました。というところでゆたてふさんのやっぱりお便りも必見というところを言わせていただきまして、はい、そのお便りに早速行きたいところではございますが、まずは各種 SNS にいただきましたご投稿様への感謝を言わせていただきたいと思います。そのお方様はゆたてふさんです。ゆたてふさん、やっぱりイラストありがとうございますですからというところでございまして、ゆたてふさんは昨日お忙しかったにもかかわらずしっかりと、はい、動画としてそしてイラストをご投稿くださいました。その可愛さ、もう僕が本当にもうそういう風になってます。僕がそういう風に、はい、僕の大好きな食べ物になっております。しっかりとそういう風にお顔がなっておりますので、ぜひともどういう風にアレンジしてくださったかご覧になってみてくださいませ。はい、そんなのでございますよ。そしていつもと勝手が違うのに、はい、動画もちゃんと投稿していらっしゃるというところで、僕はもうすっごいただただ尊敬しかございませんからね。その絶対もう、はい、投稿するぞっていう気迫ですか、そういうものを感じますよね。はい、ですので僕最近本当にちょっとだらけているわけじゃないんですけど、はい、明らかに全部やることが追いついてないのでございますよ。やることなすことが全部遅れがちによって、プラスアルファでこの引きこもりサーバーをパワーアップすることができていないのでございます。ですからそれを感じると、やっぱりゆたてくさんのご投稿を拝見することによって、よしやるぞっていう風に燃え上がるのではございました。本当にそうなんですよね。本当にそれぐらいエネルギーをいただけております。はい、ですからゆたてくさんのパワーっていうものが本当にその尋常じゃないパワーだと思いますよ。はい、この成長速度、そして溢れるパワー、これはもう尋常じゃないことを僕は言わせていただきます。はい、真似できる速度じゃございません。それなので僕としては本当にこれなんとかしないとなってもちょっと焦ってます。はい、でも本当にその僕の中でのその焦りも、いやいや焦る必要もないよ、とにかく一歩一歩だというところも教えてくださってますので、僕としてはまあ一歩一歩、なんとか一歩一歩とりあえず進めるようにしたいなっていうふうには思っておりますのでございました。といったところでございまして、改めましてゆたてふさん、慣れない環境なのにありがとうございますと言わせていただきたいとは思いました。そしてでございます。はい、まだいらっしゃいます。そのお方様はキサさんです。キサさん、 YouTube へのコメントありがとうございますですから、はい、キサさんがどういったことをおっしゃってくださったかというと、あ、カツオくんっていうところをおっしゃってくださいました。一体何の話ってなりますよね。はい、カツオくんって何のことだか気になるよってなられるかと思いますので、それはキサさんの YouTube コメントをご覧になってみてくださいですから、というところを熱く言わせていただきたいのではございました。はい、キサさんのコメントをご覧ください。そして正解だったか不正解だったかも、はい、お一言コーナーの正解不正解もご覧になってみてください。はい、一体どういうことをおっしゃっているのか、もう興味しかございませんよね。皆様それにぜひとも YouTube っていうものを活用してくださいね。僕しっかりとコメント返させていただきますから、というところでございまして、改めて申し上げると、 YouTube や各種 SNS にご投稿くださいました内容はこの放送内ではお読みすることができません。あくまでお読みできるのはこのお便りコーナーにいただけたお便りのみとなりますので、ぜひともその区分けをしていただけると嬉しいのではございました。 僕にすぐ何かコメントしてっていう時には YouTube のコメント欄や X などに、そしてお便りコーナーで読んでっていう時にはこの宛先にといったところでございまして、はい、その区分けを改めて申し上げるのでございます。改めましてひささん、 YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただきまして、いつもいつもくださる YouTube へのコメントへの感謝があふれ出るのでございます。とてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとてもとても、はい、ひささんありがとうございますといったところで、はい、まだまだいらっしゃいます。そのお方様はパンタくんさんです。パンタくんさん X でのご投稿ありがとうございますですから、パンタくんさんは、はい、なんと僕はパンタくんさんの謎を、はい、一つ分かってしまいましたというところ言わせていただきますからね。ですからその謎、ジャムキッチンの X でリポストさせていただいております。一体パンタくんさんっていうのは、はい、どういった方なのだろうかというところを改めて皆様でご確認になっていただきたいというところを僕は思うのではございました。はい、とってもとっても不思議です。はい、不思議であることを言わせていただきます。そして僕もそういうのがいいなっていうふうに思いました。というか、でも僕は僕の謎、一体僕はなぜ引きこもり師としてこうしているのかという謎はまだまだまだまだまだまだ、はい、それが解き明かされることはないというところは言わせていただきますからでございますよ。はい、まだまだ解き明かされないというところでございまして、いつか解き明かされるのかなというところ、もしも解き明かされる時が来たのならば皆様としては驚くかもしれないなというところを思ったりもするのではございました。はい、といったところでございました。はい、驚くかもしれないって言われたら気になるよってなりますよね。はい、もうそれは未来のお楽しみにしてくださいませ。未来のお楽しみにというところでございまして、改めましてパンタくんさん、やっぱり X へのご投稿をありがとうございますでございますから、というようにやっぱり楽しく話題をこの交換させていただきましたというところでございまして、パンタくんさんの X へのご投稿リポストしていることを改めて言わせていただきます。そしてでございます、もう一方いらっしゃいます。そのお方様は大輔さんです。大輔さん、やっぱりいっぱいいっぱいのご投稿ありがとうございますですからというところでございまして、はい、そうなのでございますよ。大輔さんはあれですあれですそれです、そのリポストをいっぱいしてくださってます。はい、それを言わせていただきます。ただダイエット日記はお休みでしたよね。それで合ってます。ですからどういう風に大輔さんのことを今回言わせていただこうかなというところを悩んだのでございました。はい、ダイエット日記はお休みというところを僕の中では思ってますけれども、もしも見逃してたら申し訳がございませんというところを言わせていただきます。ですので大輔さんはいっぱいいっぱいリポストしてくださり、誠に誠に大輔さんありがとうございますと言わせていただきたいのではございます。そんな大輔さんのご投稿でございましたといったところでございまして、各種 SNS にいただきました皆様、誠に誠にありがとうございますと何度も何度も言わせていただきたいのではございました。それでは行きましょうか、お便りコーナーに行かせていただきます。行きます、じゃじゃん、ペンネームパンタくんさんよりいただけました。ただパンタくんさんはカッコこれでいい？カッコ閉じってなっているのでございますよ、お名前が。はい、これでいい？ってこれでいいと思います。それが一番言いやすいです。 僕がパンタ君さん、パンタ君さん、パンタ君さんって連呼しても間違いないで言えると思いますからね。というところでございまして、パンタ君さん、お便りやっぱりありがとうございますですから、こういう日が来るとは思ってもいませんでした。パンタ君さんからまさかの連日お便りが来る、こんな奇跡ってあります？ちょっと考えられませんよね。というところを思いつつも、はい、じゃあ今回はどんな内容なのか気になるところでございますので、早速読ませていただきます。じゃじゃん。リス君こんにちは。おはようかい？いや、きっとこんばんはだろうね。はあ、パンタ君さん、あの、おはようございますかな、それともこんにちはかな、それともこんばんはなのかな。というところ、ありがとうございますでございますから、といったところでございまして、はい、あの、ありがとうございます。またまた、あの、なんともなんとも言えない独特の空気感を持っていらっしゃるパンタ君さんなのではございました。引き続き読ませていただきます。はい、それはと申しますと、リス君の解説を聞いてドーパミンドバドバの謎が少し解けた気がしたよ。きっと熱いものが伝わってくるとき、人は面白いと感じるのかもしれないね。物語の熱い展開、例えば主人公がピンチを逆転していくときとか、今まで敵だった相手と一緒に新たな敵に向かって戦っていくときとか、胸熱の展開になると面白いって思うよね。というところでございます。そしてでございます。そしてだったら、僕はリス君がピンチをチャンスに変えていく熱い展開が見たいな。そうしたらきっと面白いって思う気がするよ。とりあえず今直面しているピンチを可愛く癒しと共感と学びを入れながら逆にチャンスに変えていく、そんな放送を期待しています。それじゃあまたメッセージが消えないうちに終わるとするね。良いクリスマスを、とのとのこと、いただけませたはい、いきなりピンチ、もう僕の中ではいきなりピンチ、そこを追い込んでくださるパンタ君さんなのでございました。ではでは、ちょっと振り返らせていただきますね。まずは、はい、リス君の解説を聞いてドーパミンドバドバの謎が少し解けた気がしたよ。きっと熱いものが伝わってくるとき、人は面白いと感じるのかもしれないね。というところでございまして、熱いものを感じてくださいませ。僕は、はい、何に熱いかと言ったら、はい、とっても熱いこと、実は探しているところなのではございますよね。はい、今もってそこそこ長生きしてきてるのに、熱い何かに僕は出会えていない、そんな感じがいたします。そうなんでございます。もちろんこの引きこもりサワーっていうものに対する熱い思いはめちゃめちゃありますけれども、でもじゃあなんていうんですか、もっとなんか自分の趣味というか、なんていうか、そういうものとしてあるもので、なんか熱く燃えたぎるもの、そういうものに出会ってはいない。ようやくこの引きこもりサワーは、はい、なんか趣味というような、そういう感覚にもなっているような感じで、熱い思いがたぎるところはありますけれども、でも本来もっと違うんじゃないのかな、はい、熱いものっていうのが、はい、なんとなく今このまま熱いままでやれてますけれども、なんとなく、あ、でもどうなんでしょうね、わからないです。はい、僕の中で一番熱いのはやっぱり引きこもりサワーというところは間違いないのではございますよ。それをもっと激しく、はい、灼熱でやっていきたいと思いましたからね、というところを思いましたね。はい、そうなのでございます。もう本当にそうです。ですから、あの、熱いものが伝わってくると、もう僕としてはめちゃめちゃ熱く語らせていただきますよ。やっぱりそうなんですよね、僕の中での熱い思い、これもうちょっと僕、あの、意外とそうなんですよ、何にでも熱くなれないっていうところがあるのでございます。なぜかというと、熱くなるとそれは、はい、 僕にとってマイナスになるから、マイナスになる時が来るのが怖いからなのでございます。例えばめちゃめちゃ好きな、めちゃめちゃ好きなゲームがあるとするじゃないですか。めちゃめちゃ好きなゲーム、じゃあそれすっごいやりました。でもそれで対戦とかしたら負けました。めちゃめちゃ何度やってもうまくなんないとなった時に、これめちゃめちゃ熱くて大好きだっていう風に思ってると、そのショックがより一層大きくなるじゃございませんか。ですから、いやいやそんな好きなんじゃないよ、そうでもないんだからっていう風に自分の中で思うことによって、その、ショックを軽減できるのでございますよね。なんでもこの人が大好き、大好きだから、もう大好きだから一緒にいたいってなっても一緒にいられないとなった時に、まあショックが大きいじゃないですか。つまり情熱を傾けるっていうことは、逆にその分リスクが大きいんですよ、その思い通りにならなかった時の。そういうところが僕の中では、はい、もうできなくなっちゃってるんです。もうそうなんです、情熱を傾けるっていうことに対するあまりのその願いのかなわなさにでございますよ。はい、もういつの間にか情熱を傾けるっていうことが、僕の中では怖いってなっちゃってるんだと思います。それは深層心理で。ですから僕の中では熱くなれることっていうことが本当に見つかってないっていうところではございますからね。ですから僕としてはちょっとずつこうやって成長してきた引きこもりスアワーが一番熱くなれるものなのではございました。はい、ですので、はい、熱く熱くやっていきたいとは思います。熱く熱くといったところでございまして、皆様はどうです？はい、情熱というところ、やっぱりちょっと怖くないんですか？裏切られてしまったとき、はい、手に入らなかったとき、それを達成できなかったときとか、そういうことが怖いっていうところ。でもアスリートの方とかは常にそういうことへの挑戦ですよね。ですので僕の中で尊敬が増すのでございますよ。常に目標に向かって走っていらっしゃる、そういう姿を見るととっても熱くなれるのではございます。ですから人様を見て熱くなることはあるんですよ。はい、あ、なんかもうすっごい、もうすごいな、本当に大谷さんっていう方はすごいな、見てると僕は熱くなるよっていう風に、人に対してはもう赤の他人に対しては熱くなれたりするのではございます。はい、でもやっぱりそれ見ているといつかそれがなくなっちゃうんだろうなって思うと怖くて、そこも見たくないなっていうところはあるのではございます。そういう風に、はい、しぼんでいっちゃう状況を見たくないなっていうのはあるのではございます。何の話でしたっけ？はい、もうドーパミンドバドバでございますよね。はい、というところでございましたら、から僕はドバドバ出していきますよといったところでございました。そしてでございます。はい、そして物語の熱い展開、例えば主人公がピンチを逆転していくときとか、今まで敵だった相手と一緒に新たな敵に向かって戦っていくときとか、胸熱の展開になると面白いって思うよね、というところでございまして、ですよね。僕も物語は全くの、はい、僕とは関係ない世界でございますから、とにかく僕、主人公が成長していくっていうのが胸が熱くなりますかね。そうですね、主人公の成長、いろんな葛藤と戦って、そしてどんどんどんどん心が強くなっていく、そして技や力も磨かれていく、それを見ているとめちゃめちゃ僕は熱くなりますよというところを僕は思うのではございました。はい、そうなんです。ですからファンタジー小説とか僕はめちゃめちゃ好きだったりしたのではございます。昔はめちゃめちゃ読んでましたよ。はい、ですからそういうことが大好きではあることは確かなのではございました。胸熱になるというところでございまして、そういう展開がやっぱり面白さ、 につながるんだろうなっていうところを思います。でも僕、はい、ご覧になってください。あ、まあまあちょっともうちょっと先読み進ませていただきましょうかね。はい、それはと申しますと、だったら僕はリス君がピンチをチャンスに変えていく熱い展開が見たいな。そしたらきっと面白いって思う気がするよ。とりあえず今直面しているピンチを可愛く癒しと共感と学びを入れながら逆にチャンスに変えていく、そんな放送を期待しています、というハードル高いのいただきました。今直面しているピンチ、もう直面だらけでございますからね、ピンチを。じゃあどうやって、はい、そうでございます。もう一回、そこ確認させていただきますね。だったらピンチをチャンスに変えていく熱い展開、ピンチをチャンスに変える。今なんかめちゃめちゃピンチです。はい、もう本当に僕の中ではそうなんですよ。とにかく行動が全部遅れちゃっていて、はい、しかも誰かさんには嫌われちゃうこともあるし、そういうことがあるとやっぱり心が深く深く傷つくのではございます。そんな中でどうやってこの先、はい、それを逆転していくか、はい、そしてご覧になっていただける方をもっともっと増えていただけるように頑張るという、もう今どんどんどんどんそうなんですよね。もう常に常にピンチの連続なのでございますから、どうやって逆転していくのか、そこをなんとか頑張っていきますからね。それにはやっぱりもっともっと努力が必要ですよね。もっともっともっともっと日々継続することはなんとかできています。じゃあもっともっとプラスしていく、もう昨日も言いましたけれども、僕最近プラスできていないので、それをとっても反省してます。ですからなんとかしたいんですが、でも今日も東京なんですよ。もう今日も東京なんですよ。東京なんですよ、というところを言いたいのでございますよ。もう時間がめちゃめちゃないんですよ、というところでございまして、もうそんな言い訳じゃなくて、そのピンチ、今こそそのピンチを、はい、チャンスに逆転していく時でございますからね、というところを言わせていただきたいのではございました。そして、はい、今直面しているピンチを可愛く癒しと共感と学びを入れながら、可愛く、ピンチを可愛く、可愛くでございますか、可愛く、はい、というところでございまして、僕はめちゃめちゃピンチちゃんでございます。ピンチちゃんを逆転しちゃいたいなって思っちゃっているのでございました。はい、可愛く可愛くピンチを逆転していきたいなって思ってますから、というところでございまして、可愛くそして癒しとでございますよ。はい、もう僕としてはマイナスイオンをちょっと出しているぐらい、それぐらいの癒し効果を出したいなって思ってます。そういうことが何ができるかというと、そうですね、冬は寒い中、はい、暖かい、はい、シチューとかをみんなで食べたいよね。どうです、こんな感じで温かいシチューをみんなで囲みたいよね、というような感じで、はい、癒しの効果ありました。可愛さと共感、そして癒しの、はい、癒しと共感、あと共感でございますよ。共感、もう本当にそうですよね。共感といったらやっぱりそこは僕としてはそうでございますよ。はい、世の中って世知辛いよね、本当に厳しいよね。はい、多分思うんですけど、そうなんです、もっともっと周りの人と、はい、そうでございますよ、もっと相手がどういう風にそれに思うか、はい、その行動や考え方を表現することで周りの人がどう思うか、それまあ気にするのはいいのか悪いのかちょっとわからなくなってきました、喋っていながら。はい、そうなんでございますよ、そうです、 例えばそうですよね、難しいな教官、難しいな教官ってというところを思いました。はい、でも僕が思うのはまずとにかくもっと、はい、心にゆとりは持たなくちゃいけないというところは必要だなって思いますよ。はい、そう思いませんか？どうです？そうなんです、いくらいくら追い込まれてもどこかで心のゆとりを持つということをしていないと本当に心が潰れちゃうというところでございますから、いくら忙しくても必ず何か遊びの心、ゆとりの心を持つというところがとっても必要なんじゃないかなっていうところは思いましたでございますよね。遊びの心、これはもう僕の中ではとっても必要だって思ってます。何か常に遊んでいきたいというところは思ってるんですが、なかなか表現するとなると難しいのだっていうところは感じるのではございましたといったところでございまして、はい、もっともっと癒しと、そして共感と学び、学びでございます。学び、またまた難しいの来ましたよね。学び、皆様も学びというところ、僕は、はい、とても知識がないので何を皆様にお伝えできるかといったら、もうそうですね、番銃の畳み方、番銃を一発で畳む方法、これはあります。それが何かというと、番銃の側面を、はい、両手で一気にバーンってやる、そうすると一気に畳めるというところを言わせていただきますからね。どうですか、番銃の畳み方、とっても学びになりましたよね。はい、両脇側面をバーンと一撃する、それで一気に畳めるというところでございまして、番銃っていうのはよくできてるなというのを感じるのではございましたといったところでございまして、全然僕は、はい、パンタ君さんのお言葉に答えられてませんよというところを改めて言わせていただきたいのではございます。そしてそしてでございます。はい、それじゃあまたメッセージが消えないうちに終わるとするね、良いクリスマスをというところでございまして、いただきましたパンタ君さんよりの、はい、良いクリスマスをという、やっぱりどうしてもクリスマス、もうどうしてもクリスマスまで飛ばしたいという思いなのではございました。はい、まあまあ、でももうあっという間にクリスマスですよ。あと1週間ですか？ちょっと驚きますよね、あと1週間でクリスマスって。そのだって1週間クリスマスになっちゃったら、その1週間後にはもう来年になっちゃいますもん。それ考えたらもうなんとかしてよっていう気持ちになりますよ、そりゃなりますよ、というところでございまして、僕としてはもう本当になんとかしたいというところでございます。もう本当になんとかしたい、もうなんとかしてほしい、どなたか助けてください、どなたかヘルプミーというところを投げかせていただきます。僕は自分の力ではどうにもできませんよ、皆様の力あってこそなのでございます。ですからお付き合いいただけると嬉しいばかりではございました。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、お便りお待ちしてますからね、といったところでございまして、改めましてパンタ君さん、やっぱり感慨深いお便りをありがとうございますと言わせていただくのではございました。ではでは、お次の方様行かせていただきます。じゃじゃん、ペンネーム、ゆたてふさんよりいただけました。ゆたてふさん、お便りやっぱりありがとうございますですからといったところでございまして、ゆたてふさんからのお便り早速お読みいたします。じゃじゃん、リス君、どんぐりスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、ただいま生まれ育った町に来ているゆたてふです。はあ、こんにちは、こんばんは、そしてただいま生まれた町にいらっしゃるゆたてふさんでしたかというところ、いただけませたといったところでございまして、自己紹介付きのご挨拶をいただいちゃいました。ではでは、その先を読ませていただきます。昨日お便りした ラーメン屋さんのことなんやけど、ことやねんけど、娘ちゃんと話をしてたんやけど、味が変わったらしいんよ。味が変わったってことは、当時の店主さん、いや、亡くなってるんやわ。言うても20年近く前やから、そりゃ変わってても不思議やないわな。てか、話を聞いたら、ラーメン屋さんがめっちゃ増えてて、びっくりしたわ。変わったといえば、他にもここにあったはずのお店の場所が更地になってたり、こんなところに新しいお店ができてるってのが量産あって、時の流れを感じずにはおられんかったわ。そうそう、高速バスで岡山から大阪に向かった理由はズバリ料金。新幹線と比べると、バイトまではいかんけど、プラス地下鉄代と阪急電車代がかかるから、そう考えるとやっぱり倍になってまうかも。新幹線やったら1時間、バスやったら3時間。時間的なことを考えるか、費用面を考えるか、結果今日も高速バスで帰ろうと思ってるんよ、ポリポリ。なので今日も高速バスの中で引きこもりスアワーを楽しませてもらいますね。長々と失礼しました。えへ。それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。ドロンパとのとの内容でいただけませた。はい、僕が思った謎、それに答えてもくださいました。そして今まさにまたまた帰り道というところでございますね。はい、もうそういうことなのでございますか。じゃあちょっと読ませていただきます。まずはと言いますと、昨日お便りしたラーメン屋さんのことやねんけど、娘ちゃんと話をしてたんやけど、味が変わったらしいんよ。味が変わったってことは、当時の店主さんや亡くなってるんやわ。言うても20年近く前やから、そりゃ変わってても不思議やないわな。てか話を聞いたら、ラーメン屋さんがめっちゃ増えててびっくりしたわ、というところでございました。なんと味が変わってる、それは結構なショックですよね。はい、まあ、でもそれいい方に変わってたりしないんですか。あ、でも昔懐かしいからその味を食べたいっていうことがありますもんね。はい、つまりいくらその味がそんなに当時の方があんまり美味しくなくても、思い出補正がかかって絶対的にそれが食べたくなるっていうところがあると思うんですよ。ですので僕としては、やっぱり変わらぬ味を守っていただきたいというところは思いますよね。でも、はい、そんなにラーメン屋さんが増えているということは、はい、ラーメン競争の激化、これによって味を変えずにはいられなかったんじゃございませんかね、というところは思いますね。はい、ラーメン屋さんがいっぱい増えてるというところでございまして、そしてそうなんですよ、僕ちょっと動画を拝見したのでございます。そしたらいいな、そんなにいっぱいお店屋さんがあるんですか、みたいなところを歩いていらっしゃいました。僕が住んでいる周りにはとにかく食べ物屋さんはないのでございますよ。ですのでそうなんです、買い物に行くのにもちょっと不便ですので、本当に近くにあると言ったらコンビニエンスストアぐらいしかありません。それがやっぱり僕の中ではちょっと不便だなというところを思ってまして、ちょっと残念に思うところなのではございました。そうなのでございますよね、ちょっと残念なんですよね、というところでございまして、ですから僕としてはそうなんです、それだけ繁華街として栄えているところに、はい、思い出の場所、そこが思い出の場所であるっていうところが、はい、やっぱりなんて言うんですか、風変わりじゃないですか、様変わりしてるんじゃないかなって思いました。それほどの繁華街、やっぱり様変わりしていてもおかしくないなというところでございまして、はい、そうなのでございますね。そして娘ちゃんさんはやはりそこでお暮らしなのでございますね、そういう感じでございますか、といったところでございまして、はい、 味が変わってしまった、そして当時の店主さんじゃなくなっちゃったというところでございまして、じゃあそうでございますよ、ラーメン屋さんどこか1軒ぐらいは行かれましたというところは気になりました。はい、どこが一番おいしいっていうところお聞きにならなかったのではございますか。ここめちゃめちゃおいしいよというところがあったら、やっぱりそれは行きたくなっちゃうんじゃないかなっていうところは感じるのでございます。そしてでございます。そして変わったといえば、他にもここにあったはずのお店の場所が更地になってたり、こんなところに新しいお店ができてるってのが量産あって、時の流れを感じずにはおれんかったわというところ。やっぱり20年はさすがに長いですよ。20年あって変わらないっていう方がむしろ町としては問題ですからね。はい、そう思います。しっかりと繁華街として、はい、活発活気があるっていうことはいいことなんじゃないかなとは思いますよ。まあその地にもう関係がなくなってしまったとはいえ、僕もはい大昔はそうでございますね。やっぱりそうですね、大昔はそうです。まあいろんなとこに住んでたこともありますけれども、まあいろんなって言ってもそんなにいろんなではありませんよ。はい、でもやっぱりそうして昔住んでいたところが、はい、結構にぎわってると、あ、なんだかにぎわっていて安心したっていう気持ちになるかもしれません。はい、僕の中ではですから、はい、にぎわっていることに越したことはないかなとは思います。寂れちゃって誰もいないっていうのはやっぱり寂しいかもしれない。はい、そうですね。まあ僕の中ではそうなんですよ。特にそこに行くっていうこともないんですけど、でもなんとなくにぎわっていてほしいなっていうのは思うんですよね。不思議なものですよ。はい、そういうものが故郷なのかもしれないなっていうふうに思ったりはいたします。はい、といったところでございました。そしてでございます。はい、時の流れを感じるなというところで、さらにはそうそう、高速バスで岡山から大阪に向かった理由はズバリ料金。新幹線と比べるとバイトまではいかんけど、プラス地下鉄代と阪急電車代がかかるから、そう考えるとやっぱり倍になってしまうかも。倍になってまうかも。新幹線やったら1時間、バスやったら3時間、時間的なことを考えるか費用面を考えるか、結果今日も高速バスで帰ろうと思ってるんよ、ポリポリというところでございまして、あ、なので今日も高速バスの中で引きこもりスアワーを楽しませてもらいますね。長々と失礼いたしましたというところ、いただけませたー。はい、帰りもお付き合いよろしくお願いいたします。そんなに違うのでございますか。料金が倍というところで、なるほどな、だから高速バスって利用されるんですね。それにこれ確実に座れるですよね。まさか座れないっていう可能性はありませんよね。確実に座れるというところを考えたら、1時間でもしも座れなかった時を考えるよりも、はい、ゆったりと3時間かけて、そして座れてちょっと旅気分っていうのってあり中のありかもしれないなって思いましたからね。ただ僕は昨日も言った通り、はい、車酔いが激しいのでバスはちょっと辛いのではございました。3時間バスに揺れるとなったら必ず、はい、僕でも実はうげうげってならないのでございますよ。うげうげって出しちゃわないんです。なぜかというと昔から本当に弱いので、とにかく酔ってもきつくてもきつくても、はい、そうやってうげうげってならないように体がなってるんですよ。はい、ですから戻しちゃうことないんです。すっごい苦しいのにですよ、すっごい苦しいのに出てこないんです。はい、それがもう本当にもう体って不思議だなって思いました。耐えようというところをずーっとずーっとずーっとすることによってなんとか耐えられるんです。 でもフラフラでもう本当に状態としては最悪な状態になってます、はい、でもそれでも出ないというところでございますので、はい、体は鍛えればその分応えるというところに不思議さを感じますね。まあまあだってそうなんですよ、うげーってなったら本当に周りのみんなにいろいろ言われるじゃございませんか。そういうのが僕としては本当に嫌なんです。ですからどれだけ嫌な思いをしてきたか、それが体が分かっていてそういう風にならないようになってるのでございますといったところでございまして、僕としては本当に体ってすごいなというのを思うのではございました。そして3時間というところでございますから、はい、3時間の中で、はい、他の時間は何をして過ごしてるんですというところは気になりましたね。やっぱりあれですか、スマホゲームされちゃってるんじゃございませんかというところ気になったりはいたしました。ちょっとやめていたスマホゲーム、ついついバスの時間の中でやっちゃおうかなってなっていらっしゃるんじゃないかなというところを考えた次第ではございます。はい、そうなんですよね、バスのお供にスマホゲームっていうのはやっぱり便利でいいですよねとは思います。もうもちろん僕はやりませんよ、だって本当にうげうげってなっちゃいますからね。はい、うげうげもちろん出しませんけども、とにかくもうぐったりしてますから、はい、バスに乗ったら、はい、もう即ぐったり、10分後ぐらいにはぐったりしてます。もう即それぐらい弱いですというところでございまして、バス移動はこれはできないなというところになるのではございました。といったところで1時間と3時間っていうのはだいぶ違いますね。やっぱり電車って早いんだな。しかも新幹線ですよ、新幹線それぐらいの距離をやっぱりそうなんです、移動されて、そしてはい、しっかりとまあまあ詳しいことは、はい、ゆたてふさんの胸の内にしまわれていらっしゃるとして、そうやって大阪に行くっていう熱い心が僕はすごいと思いますからね。はい、それは思います。それは僕は本当に尊敬しかございません。はい、そういう風な感じ、そういう時間をかけてそして大阪に行くということがでございますよ。僕としては本当に素敵だなって思いますといったところでございまして、ゆたてふさんはまたまた帰りは高速バスを使うのではございました。そしてそして、はい、それではリス君、どんぐりスナーの皆様、今日も一日ハッピーにお過ごしくださいませませ。ドロンパとのとのこといただけませた。今日もハッピーな一日になるとしか僕は思えませんといったところでございまして、改めましてゆたてふさん、やっぱり楽しいお便りをありがとうございますと言わせていただきたいのではございました。はい、そうですね、高速バスというところでございまして、はい、時間を持て余しちゃうところをぜひとも僕をお供にして、はい、ちょっとした時間しか潰せませんが、お供させていただけると嬉しいのではございましたといったところでございまして、ではでは行きましょうか。お次のコーナーに行かせていただきます。僕の昨日の夕飯は、はい、ハヤシライスへのとろろ昆布ぶちまけでございます。それというのもこちら、はい、そうです、ハヤシライスにとろろ昆布を混ぜ混ぜして、そしてそしてお豆腐をそこにさらにぶち込んで食べることにいたしました。とろろ昆布ってやっぱり多くない方がいいですね。ちょっと少ないぐらいの方が美味しかったりいたします。ハヤシライスとなんか合ってました。はい、とってもハヤシライスと合って食べることができましたよ。僕の中でとろろ昆布のちょっと海鮮っぽさが、はい、昆布っぽさが最近強くなる感じがすごいしてたんですけど、このハヤシライスと食べたら意外と大丈夫でした。はい、ですので美味しく食べることができて、ああ これにちょっと加えるのはありかなというふうには思いましたね。といったところでございましょうか。といったところで、はい、美味しく食べることができたハヤシライスでございました。お豆腐とも相性ぴったんこ、めちゃめちゃボリュームアップで食べることができました。といったところでございまして、ラストいきましょうか。お一言お便りコーナーに行かせていただきたいと思います。じゃじゃん、ペンネーム、ゆたてふさんよりいただけました。ゆたてふさん、お一言お便りまでまでありがとうございますですから、といったところでございまして、はい、どういったことかと言いますと、まずはその内容を読ませていただきます。はい、お一言お便りコーナーというところでいただきました。それはと言いますと、いつも書かせていただいているお一言イメージイラストのノートが最後のページなので登場なのです。私がリス君に言うてもらいたいお一言はこれです、というところいただけませたー。はい、確かにいただけました。それが、はい、実は先ほどちょっと話題に上がってましたよね、というところを言わせていただきます。ちょっと話題になっていた。はい、一体何の話題だったのかなと言ったら、はい、電車かバスかといったところでございます。はい、といったところで、僕わざわざ今電車って言いましたよね、ある言葉を封印して。つまり先ほど僕が、はい、あれなら1時間でも高速バスは3時間、そうなんですねって言った通り、それでございます。はい、それ、もっと言いますと、はい、もう電車の中で速い電車と言ったら、はい、何ですかでございます。はい、先頭がちょっと丸まってる、そんな、電車でございますよね。はい、そんな電車で、というところでございまして、どうでございましょうか。まず冒頭はそれ、冒頭はそれです。はい、そして語尾は僕なんですけど、僕をもうちょっと丁寧に言ってみてください。はい、僕さん、いやいや、さんじゃないんですよ。じゃあ僕ちゃん、いやいや、ちゃんじゃないんですよ。となりますと何ですか。はい、それです。はい、そのそれです、それででございます。なんとか導いてくださいました、導き出してくださいました。はい、僕に丁寧な言葉をちょっとつけてください。呼び捨てじゃなく言ってください。はい、呼び捨てじゃなく、僕にあれをつけてくださいね。といったところでございまして、はい、僕としてはこれに乗ったことによって、一回ぐらい酔ったことがある、ということも、先日言わせていただきました。そうなんです。酔った経験がある、でございますので、僕としてはその電車でも酔う、ぐらい乗り物酔いに、すごくするのではございました。といったところで、僕はあと何を思ったかというと、そうですね、なんとなく僕のフォルムって、正面から見るとそれっぽくないですか。はい、正面から、はい、なんとなくそんな感じいたしません。そんな感じに似てるのかなっていうところを思ったりもいたしましたよ。どうなんでございましょうか。そしてこのお言葉は、もしかしたらゆたてふさんはやっぱりそれで帰りたかったって思っていらっしゃるのでございますかね。やっぱり高速バスは長いよって思っていらっしゃるのですかね、というところを考えたりするのではございました。ではでは行ってみましょうか。ゆたてふさんのお一言行かせていただきます。それではゆたてふさんよりの一言どうぞ。 感染リスク。
ジャムポロリ。
バイバーイ。